今日は宣教聖日でもあり、また、街道の8周年でもあり、また先週の特別集会からの第一でもあるということを考慮しつつ、主が三条の水訓で語ってくださった世の光というシンプルなメッセージを共に学ばせていただきたいと思います。マタイの福音書第5章が開かれていると思います。その第15節に、あなた方は地の塩です。14節、あなた方は世界の光です。素晴らしい語りかけが私たちに語られていると思います。その前の数節を読みますと、主がこれらのものは幸いである、8つの幸いが語られています。心の貧しいものの幸い、それから始まって最後には10節、義のために迫害されているものの幸いということで、この世において正しく生きようとするものが迫害を受ける可能性が多いことを示しています。ですからその思想が続いていて、この世にあって私たちが地の塩として、世の光として存在を表すのだということを主が、語っておられるわけであります。まず主は、あなた方は地の塩ですとおっしゃいました。塩になりなさいとも書いてありません。なればいいですねとも書いてありません。地の塩ですと言い切っているところ、ここに主の大きな期待があると思います。そしてこのあなた方という言葉は、元の聖書の言葉では非常に強い言葉が使われています。ですからその通り訳すとすると、あなた方こそ、あなた方こそ地の塩ですよという、そういうニュアンスであります。で、塩というのは何も説明する必要もないと思いますけれども、二つの役割があります。一つは味をつけるということです。最近はもうだんだんと健康志向でありまして、塩を減らしていらっしゃる方も多いと思います。でも何にもないとやっぱりこれは味気がないというか、なかなか食べられなくなってしまいます。少しでもあるとないでは食べ物に大きな違いがあります。私たちがキリスト者としてこの社会にあって、あるいは家庭で、職場で、学校で、隣近所でキリスト者が存在する場所だけで、その場所が明るくなる、和やかになる、そういった存在でありたいものだと思います。塩のもう一つの働きは腐敗をとどめるということですね。昔は冷蔵庫がありませんでしたから、酒にしてもあるいは野菜にしても塩をたっぷり使って保存を効かせました。イスラエルでもそうであったのであります。キリスト者もこの腐敗の傾向にある世にあって、腐敗をとどめる働きをします。塩味を持ったキリスト者がおって、また社会の悪に対してノーというその存在となる、それは大きな抑止力になります。日本が戦争一色になって、みんなが戦争戦争と突き進んでいるときに、勇気を持って疑問を投げかけたのは、残念ながら全部ではありませんでしたけれども、少数のクリスチャンたちでありました。私たちも時代がどーっと間違った方向に進むときに、違うよということができる勇気を持たせていただきたいものだと思います。主イエス様は、塩が塩気をなくしたら役に立たないという表現をしておられます。ちょっと信じられませんね。皆さん、塩気がなくなった塩って見たことがありますか？あんまりないと思います。私たちが持っている食卓塩とかね、そういうのはもう 100% 塩ですから、塩が塩気がなくなるということは考えられないんですけれども、イスラエルではありえたんです。 というのは彼らは岩塩、岩のお塩を使っていました。つまり不純な塩、塩、岩がたくさん混じっているようなそういう塩を使っていたんです。で、それをかますというんでしょうか、麻袋の中に入れて保存していた。で、下の方がどんどん湿気が溜まって、その塩、岩塩が溶け出して、そして下の方の塩と呼ばれるものが振ってみても料理に入れてみても全然効かない、そういう状況を皆さん想像してください。主イエス様はそういう塩気を失った塩のこと、どうしようか、もう何の役目も立たない、あ、そうだ、うちの周りに道路に穴ぼこが開いている、あそこに埋めるのに使おう、ちょうど少し地面が固まっていいだろう、そういう感じで使われていた。何の役にも立たない。外に捨てられて人に踏まれる、つまり道路の一部になってしまう。つまりクリスチャンが塩気を失ったら存在価値はなくなるよと警告しているのであります。さて、14節、ご一緒にもう一度皆さんでお読みいただきたいと思います。14、はい、あなた方は、こっちは隠ることができません。素晴らしい言葉ね。あなた方は祭の光です。普通私たちは世の光と呼んでおりますね。でも翻訳者がわざわざここで、まあ、世でも世界でも意味は同じなんですけれども、世界と翻訳したのは私はとても何か規模が雄大でいいなと思います。世っていう時はなんとなくこう世の中という一般的な表現です。でも世界というとこの日本に限らずこの地球全体を含んだようなそういう雄大な感じがいたします。英語で言えばワールドとか同じなんですけど、でも日本語に世っていうのと世界っていうのとはちょっとこう響きが違ってきますね。この新改訳の翻訳が世界の光ですと言ったのは私はとても好きです。いずれにしろあなた方は先ほどと同じようにあなた方こそ世界の光なんですよということを主は思い出させているわけです。光となりなさい。光となったらいいですね。そのことを期待していますよというのではないんです。光です、断定しておられる。ちょっと待ってください。弟子たちは光と呼ばれるようにふさわしい人々だったでしょうか。特に世界の光で、ちょっと待って、それは大げさですと言わなければならないような感じの弟子たちではなかったでしょうかね。彼らは何かものすごい知性の光を持っていたでしょうか。まるまる大学を出たぞっていう何か学歴がピカッと光っていたでしょうか。お金の力がピカッと光って、私はもう何十億円という財産を背景に持っているという光があったでしょうか。あるいは道徳的にも素晴らしい人たちでみんなの模範になるような素晴らしい光を持っていたでしょうか。まあお互いに喧嘩をしてみたり、まあいろんな臆病風が吹いてみたり、はっきり言うとそんなに冴えない人たちでした。冴えないというと後でペテロさんもう少し冴えたよと言われるかもしれませんけども、まあこの頃の弟子たちはあんまり冴えていなかったけれども、主イエス様は大きな期待を持って、あなた方は世界の光ですと断定されたんですね。これには意味があると思います。つまり弟子たちは自分たちの中に光るものは持っていなかったけれども、主イエス・キリストという世界の光を持っていたゆえに、その光を反映することができるものとされている。それならばわかりますね。主イエス様は私は世の光であるとおっしゃったところがあります。ご存知でしょうか。ちょっと開いてみましょうね。ヨハネの福音書12節、8章12節、ヨハネ8の12、 はい、有名なお言葉ですからお読みしましょう。ご一緒に、三、はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです、と書いてあります。それでわかりますね。私たちに光源があるのではないんです。さっき言いましたように、自分の実情を見てもお互いを見ても大して光ってる人はいないんですけれども、主は光ですとおっしゃった。なぜ？イエス様が世の光である。そして主に従う者は暗きうちを歩むことなく、そのうちに命の光を持つことができる。その光を私たちは反映することができるんですよ、ということがこの2つの記事を合わせるとわかります。パウロはもう少し内側を立ち渡って言っておりますので、第二コリント開いてください。第二コリント、第二コリントの4章6節と7節、開くのは面倒な方はどうぞ聞いていてください。面倒でない方は開いてみてください。4の6と7、はい、ご一緒にお読みください。3、はい。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。ああ、素晴らしい説明だなと思います。私たちは大したことがない、なくてよいのです。私たちが目立っては困るのです。私たちは本当に主の前に情けない存在であるかもしれない、それでいいんですけれども、その中にキリストという光を内側に与えられる、彼を信ずる者が命が与えられるときに、主の光が私たちを通して輝き出る。人々が見たときに、もし私たちがこの中にろうそくを入れたとして、そしていろいろ隠しても光っていうのは漏れてきます。光が出てくる。人々は何を注目するでしょうか。この器というものが、ろうそくを入れた器がきれいだなと思って褒める人は非常に少ないと思います。食材がきれいだな、何がきれいだなという人はいないんです。光が明るいね。つまり誰かが私たちのうちにあるところの輝きをもし認めて褒めてくれるとしたならば、私たちは自慢をして、私も少しは努力しておりますからいい人間になっておりますと自慢するのではなくして、主が私のうちに働いてくださるからと心から証しをすることができますよっていうのが、パウロがここで言っている言葉です。主があなた方は世界の光ですとおっしゃったのには、そうした大きな背景があるということを覚えたいと思います。しかし私たちは光があるから、それでもってその光でもって持っているからいいやというのではなくて、主イエス様はいくつか命令をしておられます。それは光を放つようにとおっしゃってるんですね。低いところに置かないで高く置きなさいと語っています。私たちが社会において、学校において、皆さんが自分がクリスチャンであるということを表していますか。それともちょっと具合が悪いから、まあ、3年ぐらい隠しておこうなんて言って隠していらっしゃいますか。でももちろん不自然じゃいけませんけれども、チャンスが与えられたときに、私は主イエス様を信じているものです、教会に行っています、もし 私のうちに何か良いことがあるとすれば、それはイエス様のおかげですということを言い表すこと、これが光を放つマスの下に置かないで高く掲げるということです。主は私たちのうちに与えられている光を高く掲げるものでありたいと思います。私たちが仙台で牧会しておりましたときに、一番最初はスーパーマーケットの2階でした。それから、家と土地がと言いましても、家って言っても本当に壊れそうな家でございました。古い古い家です。下に味噌蔵がございましたね。ただ2階屋でちょっと高かったものですから、高いというのは高さが高かった、高台の上にありましたので、そこを購入いたしました。一番最初にしたことは、できるだけ大きな十字架立てようということでしたね。もう建物はね、もう見るからにこう倒れそうな感じで、もう本当に古い古い家でしたけれども、まあ大きな十字架かけよう、人間がかかっても倒れないぐらいの大きな十字架かけようと思って、少し大きな十字架かけました。ところがですね、その十字架が衝撃を与えた人がいるんです。その裏に住んでた大学生、下宿していました。ある日突然目を覚ましたら、十字架がボーッと立てて、彼はいろんなことで悩んでおりましてね、そしてその十字架に衝撃を受けたんです。私の目の前に十字架が、一体これはどういうことだと思って教会に訪ねていらっしゃって、そしてその悩みをいろいろあったんですけれども、イエス様の救いを信じてはっきりと生まれ変わってクリスチャンになりました。その方は教理が神戸にあるもんですから、神戸に戻られて、そして今幼稚園というか保育園の園長さんをしながら素晴らしい証を立てている兄弟です。もし私たちが遠慮してね、もうどうもこの古錆びた家で大したことないからこのぐらいにしとこうなんて言ったならば、きっとその兄弟は捕まらなかったかもしれない。思い切ってちょっと建物には不自然なくらいゴーンと大きなのを建てましたので、その兄弟が救いに導かれました。私たちも掲げるならば、このぐらい遠慮がちにしないでドーンと、私は主イエス様を信じている人間です、私はダメ人間ですけれども、主がイエス様に会って変えていただいたと証をさせていただきたいものだと思います。さらに主は、この10戻りますよ、第5章に戻りましたが、良い行いを通して光を強く放ちなさいと語っているんです。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、輝かせなさいという言葉は次の文脈に関連しています。あなた方の良い行いを見てとあります。私たちが与えられた場所において、小さな親切でも結構です。愛の行いをすることによって人々が主を崇めることができる。あんまりわざとらしいのもいけませんけれども、自然な形で、もし電車の中でね、前に、お年を召した方があったらすっと席を譲るってことだっていいですよ。私たちはそんな、なんか人々の前に良いことをするのは偽善だなんて言ってね、何にもしないよりはよっぽどいいと思います。与えられた機会に人々に対する愛を表したいと思います。先週クラッシュジャパンといって、東北地方で今救援活動をしていらっしゃる方の代表の方が本部にいらっしゃって、まあ、今まで随分多くのボランティアの方がいらっしゃったけれども、秋から冬にかけてだんだんと少なくなってるんで、どうかもう少し皆さんリクルートしてくださいという依頼にいらっしゃいました。掲示板のところにそれが貼ってあります。今まではグループでないと受け付けないとか、それから若くて元気でないと片付けができないとか、いろいろ制約があったけれども、もう今はもう元気でなくてもいいです、それからグループでなくてもいいです、来てともかく話を聞く、そういうボランティアもとても大切です。それからもう長いこといてくたびれ果てるようなボランティアではなくて、3日4日でいいです。ちゃんとコーチして教えますから、どうぞ来てくださいってボランティアを頼まれました。あそこに貼ってありますので、秋と冬にかけて 私は友達がいないけどもどうしようか、それでも構いませんから、どうか機会がある方ぜひとも出かけていただきたいと思います。そして今多くの方が沸かしていらっしゃるんですけれども、クリスチャンの方々がそこに存在することによってどれだけ多くの被災者の方々が励ましを受けているかという報告をその代表の方がしてくださいました。まあこれをチャンスに布教しようというようなそういうような変な下心ではなくて、下心ってちょっとおかしいけどそうじゃなくて、自然な形で本当に主の愛を述べ伝えるときに結果として人々が主の恵みを知ることができるでしょう。どうか私たちが与えられた光を高くそして強く掲げたいと思います。もう一つのメッセージは遠く放つということです。私たちの周りにももちろん光が必要です。社会にも必要です。世界にも必要です。主が私たちに期待しておられることは、まず第一に家庭の中に良い光を放つことではないでしょうか。そのことが15節の例え話の中に示唆されているように思います。真っ暗な家庭、停電が起きてしまった時にろうそくがある、下のところに置かないで上のところにあるんですよ。家庭の中が、家の中が明るくなるでしょう。これは非常にドメスティックな例えですね。私たちがまずそれぞれが与えられております家庭の中で光を放つ存在でありたいと思います。教会には一生懸命言ってるけれども、家庭の中はひっちゃかめっちゃかである、言われたことをちゃんとしない、押し入れはもうどうなってるのかわからない、片付けはしない、いろんなあんまりいい証を立たないと家庭の人たちにイエス様は素晴らしいと言ってもなんだお前はってこう足元を見られてしまいます。家庭の中で良き光を放つ存在でありたいと思います。もう一つは社会において、山の上にある町は、周りの人々を照らすことであります。私たちが社会において、あるいは家庭の近所において主の証をいろいろな形で立てるものでありたいと思います。まあ、恥ずかしい話ですけども、私の育ちました家庭は、国道からこうしばらく山を登ったところにございます。山の町というんですけど、山の野原と書いて、その入り口のところに船橋教会山の伝道所って書いてあるんですね。大きな看板が立っておりましたね。でその看板のおかげで、物乞いをする人も来るし、それからいろんなおかしな人も参りましたでもませんが、思ったのもございますけれども、母はもうしっかりとも光を掲げるんだって言ってですね、掲げ続けておりました。でもそのおかげで多くの人たちが光に預かることができた。これはもう私も脱帽でございます。いろんな形で山の上にある町は隠れることがない光を放つものでありたいと思います。さらに先ほど言いましたように世界の光、これは素晴らしいことだと思います。先ほど世の光よりも私は世界の光というのが規模が大きくていいなと思います。私たちの光を、あなた方は世界の光ですよ。その時にいたのは一握りの、もうガリラヤのことしか知らないような漁師たち、イエス様はそれに向かって、あなたたちは目を世界に向けなさいよ、あなたたちこそこれからこの福音の光を世界に持っていくところの器となるんですよ。弟子たちはその時はぼーっと聞いていたと思います。わからなかったと思います。何をイエス様おっしゃってるんだろう。でも彼らがペンテコステにおいて聖霊をいただいて心が清められた時に、ああそうだ、私たちは世界に向かってこの福音を述べ伝えるんだって、文字通り世界に向かって行ったんです。ローマに行った人もいるし、インドに行った人もいるし、スペインに行った人もいるし、彼はこの素晴らしい光を世界中に広めるところの器となっていきました。今 私たちは多くの場所において宣教師を送っておりますけれども、この近代の世界宣教運動の始まりとなったウィリアム・カーレーという人、これはそんなに偉い人ではありません。貧しいうちに生まれました。そして16の時にもう靴屋さんに徒弟に出された。毎朝毎朝トンテンカントンテンカン靴を直す、そういう職人でありましたけれども、彼は一生懸命主に仕えて、そして信徒伝道者的な働きをし、聖書を一生懸命読みました。それからちょうどその頃、トマス・クックだったでしょうか、ちょっとクック忘れました、クック船長が世界を回ったというその物語をずっと読んで非常に大きな刺激を受けました。そして彼は何をしたかっていうと、その自分の靴屋さんの仕事場の前に世界地図を貼ってですね、世界から来るところのさまざまな情報をそれに書き込んで、あそこのために祈ろう、このために祈ろう、一生懸命靴をトンテンカントンテンカン直しながらそのために祈ったっていうんです。そして彼がその時に御言葉を読み、それからクック船長の世界一周記を読み、そうだ、私たちはこの世界中に宣教師を送る働きをしようということで、彼はそれを提案をいたしました。彼はバプテスト教会に、バプテスト教会の牧師会の時に立ち上がって、私たちはこれから世界に宣教師を送ろう、提案をした。ところが年取ったところの牧師が、若造、若い者、座りたまえ、神様は偉大なお方だから、あなたの助けを借りなくても、私の助けを借りなくても、神様は全ての人に福音を伝えることができる力を持っておられる。彼を黙らせたって言うんですね。彼は黙ったかというと黙りませんでした。そして彼は福音を全ての人に伝えるところの責務というところの小さなパンフレットを書きました。それが非常に反響を呼んで、それでバプテスト世界宣教連盟というのができたんですね。そしてその宣教師に彼は真っ先に自分で応募して、そしてインドに遣わされました。カルカッタのすぐ近くのセランポーというところですけれども、彼はそこで本当にたくさんの苦労をしました。本国に一度も帰るチャンスがなく、そこで骨をうずめたんです。奥さんは大変弱い方ですから、少し精神的におかしくなったり、子供が亡くなったり、そういう苦労をたくさんしましたけれども、彼は宣教の働きを全うして、それに続く多くの宣教師たちが生まれてきました。まあ私たちは誰も地の果てまで行ける人がばっかりではないですけれども、私は若い方々にチャレンジをしたいと思います。主が世界のために全世界をめぐって全ての人に福音を述べ伝えなさい、世界の光ですよ、私たちに大きな期待を持っておられます。その期待に応えさせていただきたいと思います。お祈りをしたいと思うんですけれども、今日のお祈りは第3ですので、こういうふうにお祈りしたいと思いますから、よろしくお願いします。先ほど修法に小さな紙が配られておりますね。この紙に簡単で結構です、わざと1行しか書きませんでした。今日教えられたことは何です、一言でいいです。試験の答案ではありませんので、たくさん書く必要はありません。2番目に私がお祈りしていただきたい課題はこれです。そこに家庭の問題を詳しく書く必要はありません。どうかあっさりで結構です、ですから差し支えないことをちょっと書いてください。3番目のところに、今日ビデオを見て私はこの国のために祈ろうと思った国を一つ書いてください。よろしいでしょうか。それでは3人ぐらいで、だいたい1列3人ぐらいいらっしゃいますね。ですから3人で1組作って、共にお祈りしましょう。お祈りが苦手な方いらっしゃると思います。 その方はどうすればいいんでしょうか。無理やりお祈りする必要はありません。パスと言ってくださいね。パス、周りの人がお祈りしてくれますから。3人ともパスじゃちょっと困るんですけど、なんとかなるでしょう。はい、それでは3人で一組を作って、お互いのために、そして宣教地のためにお祈りをしましょう。よろしいですか。2人のところはちょっと3人になってください。工夫して。はいはい、それでは5分ほどみんなで共にお祈りしましょう。はい、一言ずつお祈りをしてくださいね。はい、2人のところは3人になってください。それではピアノの音が鳴りますまでどうぞお祈りしてください。はい、長いお祈りはありませんので、一言ずつみんなで祈りましょう。お願いします。それでは今お祈りして人を最後にして、そろそろ締めくくりに向かってください。